知っとこ高山。
知っとこ高山。今月は私鈴木悦子のナビゲートでお送りします。今日は子ども未来部子ども政策課長前田健二さんにお話を伺いいたします。よろしくお願いいたします。
鈴木さん、こんにちは。子ども政策課の前田です。
よろしくお願いします。今日は子ども計画とパブリックコメントということで、多くの皆さんに関心を持ってもらい、一緒になって取り組みたいとのことでお話をしていただきます。では早速お願いします。
はい、子ども計画ですね。そもそも計画って何だろうっていうことからお話をしたいと思います。
はい、
簡単に言いますと、どんな町を目指すのか、また町に暮らす人々がどういった状態となってほしいのか、目指す将来像を示した上で、その将来像の実現のため何をどう進めるかをまとめた文章が計画になります。
なるほど。目指すゴールとそのゴールに近づいていく方法が書かれた地図のようなものでしょうか。
はい、いい例えだと思います。人の集合体が町ですので、
はい、
同じ町に暮らす私たちは運命共同体のような面があると思います。
はい、
みんなで同じ方向を向いて進んでいった方が良いゴールへとたどり着けそうですよね。
なるほど。みんなから共感を得て一緒になって進めれば、計画は一層効果を発揮するということですね。
そう思います。今年度は第9次総合計画という市の中心的で総合的な計画のほか、福祉とか健康、教育、環境、産業などそれぞれの分野別計画の更新作業を現在進めています。
なるほど、話が見えてきましたよ。その一つが子ども分野の子ども計画ということですね。
その通りです。これまで20年間ですね、子どもに優しいまちづくり計画というものを更新しながら取り組みを進めてきました。
20年とは長い期間ですね。
はい、最近ですとコロナ禍もありまして、
はい、
高山市でも厳しい少子化が進んでいます。
うん、
学校へ足が向きにくい子ども、また支援の必要な子どもも増えるなど課題が大きくなる一方で、田中市長が就任をされ子ども未来部を設置、また経済支援、遊び場の充実など新たな取り組みも進めているところです。
はい、
また国では子ども家庭庁や子ども基本法ができたり、児童手当の大幅拡充など異次元の少子化対策が進められています。
うん、
少子化人口減少など非常に厳しいですけれども、こういった数十年に一度の追い風も吹く大きな分岐点ですね、ターニングポイントにあるというふうに捉えています。
そういった、ね、大事な時期、子ども計画に期待するところは非常に大きいということですね。
はい、これまでの課題やそういった時代の変化などを踏まえたり、また新たな視点も取り入れた子ども計画ですね、令和7年3月に決定して公表する予定としています。
そうなんですね。この主なポイントを紹介していただけますか。
はい、先ほども触れました目指す姿はとっても大事だと思っていますが、
はい、
笑顔あふれる子どもを育み未来へつなぐとしたいというふうに考えています。
笑顔あふれる子どもを育み未来へつなぐですね。
はい、子どもがその子らしくのびのびと育まれて笑顔や幸せとなることで、子育てをする保護者ですね、家庭の笑顔や幸せにもつながると思います。また幸せな家庭が増えることで町全体すべての人の笑顔や幸せにもつながって未来が明るく広がっていくような町ぐるみとなった取り組みを進めるという思いや願いをぎゅっと詰め込んだ言葉にしました。
子どもの幸せが家庭の幸せ、そしてやがてはすべての人の幸せへと広がる、そんな未来を一緒になって作っていこうという力強いメッセージですね。
その通りです。そんな目指す姿の実現に向けた重視する視点というのが5つあります。
はい、
全てのことを考える上での指針というか基本姿勢にあたるものです。
子ども未来推進のための5つの重要ポイントですね。
はい、 国の子ども基本法ですね、またその元となっている国連の子どもの権利条約なども参考にしていますが、
はい、
一つ目は子どもの権利をしっかりと守ることです、
うん、
二つ目は子どもの意見を聞いて取り組みに反映すること、そして三つ目は子どもの最善の利益を優先することになります。
未来の担い手となる子どもを真ん中に置いて全てのことを考えるということですね。
はい、子ども真ん中社会の実現が国の子ども家庭庁の使命とされていますけれども、人々の意識とか長年続く習慣といったものを変えるのは並大抵のことではありません、
うん、
私たち大人は知識とか経験の積み重ねがありますし、親としての期待とか心配といった感情も大きいですから、
はい、
つい大人の目線で発言をしたり行動してしまいがちになります、
うん、
例えばですが、子供が転んで大泣きしてしまっているのに、
うんうん、
痛くない痛くない泣かないよとかつい言っちゃいそうじゃないですか。
言っちゃいますね。それはあなたは痛くないかもしれないけど僕は痛いよっていう子どもの目線と大人の目線、やっぱりどうしてもちょっと違ってきてしまう。要はそういうことですよね。
はい、4つ目ですが、
はい、
切れ目なく子どもを支えるということになります。保育園や小学校、中学校、高校などと成長段階に応じて子どもが育つ場所や関わる人も変化していきますので、
はい、
しっかりと引き継いでいくということになります。
なるほど。ライフステージが変わるごとにゼロからやり直しでは確かにもったいないですよね。
はい、で最後5つ目は目指す姿とも重なりますが、
はい、
町ぐるみで子どもを育むということです、
うん、
今のまま厳しい少子化傾向が改善しない場合は、働いてくれる人、また税金を納めてくれる人、地域活動や文化活動の担い手も、物やサービスを買ってくれる人もどんどん減ってしまいます、
はい、
普段子どもとは全く接しない暮らしをしている人も、社会制度のバランスが崩れ、今までもらえていたお金やサービスが受けられなくなったり、とっても大きな影響を受けると思います。つまりは子どもを育てている保護者とか、子どもや家庭に関係する仕事をしている人だけではなく、
はい、
同じ町に暮らす全ての人がとっても困ってしまうということです、
ね、老若男女問わずも誰もが当事者ということですね。
はい、このラジオを聞いてくださっている皆さん、自分ならば地域の子どもの健やかな育ちに対してどういった関わりができるのか、ぜひ考えて実行いただければというふうに思います。例えば子どもの病気で仕事を休む同僚がいたら、心よくですねカバーしてくれるとか、
うん、
乳幼児連れの親子に席や順番を譲ってくれるとか、またスーパーで親子連れを見かけたら優しく笑いかけたり話しかけたり、
うん、
ほんの少しのことでもとっても大きな力になると思います、
自分ごととして捉えて、何かできることを考えて実践する、小さなことでも OK。 そんな温かな地域づくりがみんなの幸せ、未来につながる、そんなことが子ども計画のポイントということですね。私自身もこうできることに取り組みたいなと思いました。
ありがとうございます。子ども計画の概要がわかる資料を公表して、パブリックコメントですね、市民の意見の募集を行います。
はい、
募集期間は12月10日から1月20日までの約40日間になります。対象者ですが、市内在住、在学、在勤の個人の方、市内で事業所を営む方になります。その他パブリックコメントの募集について詳しくは市のホームページをぜひご覧ください。オンラインでの意見の提出にも対応しています、
はい、
今日お話しできたことは子ども計画のほんの一部になりますので、
うん、
ぜひ多くの人に関心を持ってですね、ご意見をいただけたらというふうに思います。
はい、町を挙げた子どもの笑顔、未来づくりの取り組み、ぜひ盛り上げていきたいですね。それではこの件に関する問い合わせ先をお願いします。
はい、高山市子ども政策課57-7001までお気軽にご連絡をお願いします。
わかりました。本日は子ども政策課課長の前田健二さんにお話をお伺いいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
知っとこ高山のコーナーでした。